皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はイエス様が弟子たちペテロとヤコブとヨハネ3人を連れて山に登られました。そこでイエス様はご自分の栄光を表され、そしてモーセとエリアが現れて交わりをした、そのような場所です。弟子たちはそれを見て興奮しました。
マタイの福音書17章1節から13節。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。
今日のこの聖書の箇所、イエス様はこの弟子たちを3人選ばれました。そして山に連れて行きました。するとそこでイエス様はご自分の本当の栄光を表されて、エリアとモーセと交わりました。それを見た弟子たちは興奮して、もうどうしていいかわからないような。そしてペテロは興奮してこう言いました。ここに3つの幕屋を、神殿を、礼拝堂を建てましょう。一つはイエス様のために、一つはモーセ、一つはエリアのために、と口走ってしまいます。当然これは何を言っているか自分でもよく分かってない、もうとにかく興奮してしまって、もう何かしたいという彼のその心を表しているんではないかなと思います。それほどまでに彼の心を本当に興奮させました。さらにそこに天のお父様の御声が聞こえます。これは私の愛する子、私の喜びだと語っています。その言葉を聞いた彼らはどれほど感動したでしょうか。今日私たちがここで学ぶことのできることは、神様との交わりにはさらに深みがあって、さらに素晴らしい感動があるということです。このペテロですら、これもう何を言っていいかわからないような、その感動の中にありました。今までイエス様と一緒に歩んでいたにもかかわらず、奇跡を見ていたにもかかわらず、彼はもっと感動したんです。私たちにはまだまだ神様を知ることができ、そこに素晴らしい感動の交わりがあるということ、私たちは知る必要があると思います。どうすれば私たちはその交わりを深めていくことができるんでしょうか。まず一つ目は、そういうさらなる感動の深みがあるということを覚えることです。普段私たちはあらゆるところで神様の御言葉を聞いたり、聖書を読んだり交わったりします。礼拝で御言葉を聞いたり、だんだんこの当たり前のようになってくる時もあります。よく聞く聖書の箇所でしたら、ああ、こんな感じだな。神様はこういうふうに語っておられるんだ。ああ、こうしなきゃいけないんだなと見切ってしまうようなことがあります。それはある意味で、もう神様との交わりは十分、こんなものだ。そう私たちの心が固まってしまっている。そのような現れだと思います。私たちは常にもっともっと深みがある。もっとこの弟子たちですら、この取り乱してしまうほどの感動の深みがあるんだということをいつも覚える必要があります。ですから神様と交わるとき、祈るとき、御言葉を聞くとき、礼拝の中で、ディボーションの中で、もっともっと神様の感動、神様との深い交わり、神様をもっと知りたいという思いを持ち続けましょう。二つ目に必要なことは、 諦めずに求め続けるということです。私たちはついこのもうこれ以上私にとっては知ることはできないだろう。いや、私のこのような知識のレベルではまだまだ知ることはできないだろう。いや、ある時にはもうこれ以上神様を深く知ることはできないんじゃないかと諦めてしまう。聖書を読んでも、ああ、この箇所難しいからわかんない。また、この箇所はこういうふうに書いてあるんだよな、と、すっと諦めてしまうことがあるんではないでしょうか。私たちはもっと深い感動があるんだと覚え、そして諦めずに求め続け、ある時は神様にもっと教えてください。もっとあなたを知りたいです。もっとあなたの素晴らしい感動で満たしてくださいと祈り求め続けましょう。何かもう一エッセンス加えてみてはどうでしょうか。電車の中で賛美を聞いてみるとか、礼拝で聞いたメッセージをもう一回聞いてみるとか、信仰書を読んでみるとか、何かもう一エッセンス私たちの生活の中に加えると、さらに深みに漕ぎ出すことができるんではないでしょうか。三つ目は、天のお父様がこの臨在の中で私の愛することイエス様のことを語られました。そして私の喜びであると語りました。神様は私たちのことも同じように、いやそれ以上に喜びで愛しておられます。たとえ自分がどう感じようと、どう考えようと、あなたは神様にこのイエス様と同じように愛されています。そして今も同じように語りかけてくださっています。ですから、それを本当に覚え続けるべきです。三つ目は、神様の愛を握りしめ、覚え続けることです。神様は私のことを、あなたのことを本当に喜びに思っておられます。それを握り、信じ続けることです。今日皆様がさらなる神様の交わり、感動の深みに漕ぎ出していくことをお祈りいたします。ハレルヤ、神様、このディボーション TV を見ておられる一人一人にあなたが触れてくださって、さらに素晴らしいあなたの感動の深みのある交わりに導いてくださいますようにお願いいたします。あなたは弟子たちを選ばれました。この3名の弟子たちは特別に選ばれて、あなたとの素晴らしい交わりに導きいられました。このディボーション TV を見ておられる方々、また私たちも、あなたは特別に選んでくださって、あなたとの深い交わりに導こうとしてくださっていることを感謝いたします。今日も諦めず、あなたに求め続け、素晴らしいあなたの愛と感動を体験することができますように。今日も聖霊様の素晴らしい奇跡と臨在が豊かにあることをお祈りいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。 その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。